もしもし、テレホン人生相談です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。早速ですけれども、今日のご相談をまずは簡単に教えていただけますか。
妻の浮気が分かりまして、どうしたらいいのか、再構築を考えてるんですけども、
はい、そうですか。
どうしたらいいのかと思って、
はい、奥様の浮気、それでやり直したい方向で考えていらっしゃるんですね。
はい、
うん、今おいくつですか。
51です。
奥様は
48です。
お子さんはいらっしゃるんですか。
長男が27で、うん、長女が25で、まあ、2人とも自立してて、うん、6年前からもう2人きりで住んでます。
そうですか。じゃあもうずっと2人で住んでらして、ご結婚してからどれぐらいですか。
もう長いですね、うん、27、8年。はい、
うん、それで、2人ともまだお仕事してらっしゃるんですよね。
はい。
奥様も働いてらっしゃる。
はい。
それで奥様の、まあ、浮気ということでしたけれども、
はい、
それは一体どれぐらい前から分かったんですか。
2週間前に分かったんですけど、
うん、2週間前にね、はい、
妻は昔から会社の同僚の人と食事に行ったり、日帰りに旅行したりするのはしてたんですけど、
はい、
それは別に全然疑ってもなくて、
うん、
ここ最近になっておしゃれを余計にしていくようになったのと、うん、出てくる頻度が少し多くなって、
うん、
あとその出てくる理由がなんか服従してるような時がたまにあって、
はい、
同じようにまた出てった時がありまして、
うん、
その時どうにも胸騒ぎがして、すごいこう、うん、心が不安中のかなっちゃいまして、
うんうん、
でどうしても抑えきれなくて、次の日に車のレコーダーをちょっと見ちゃいまして、
ははは、
そしたらホテルに入ってくれるのが映ってって、ちょっと気がもうその時動転しちゃって、そのすぐに問い詰めてしたら、うん、ホテルは行ったことに止めたんですね、
うん、
それで気持ちが抑えきれなくてすごい責めたりもしちゃって、
う
ん、なんか思ってもない、死んでやるとか言っちゃって、
うん、
でも、
うん、
妻は許してって、ごめんなさい、ごめんなさいって、あ、私が悪い。でも、うん、ホテルには行ったけど、不貞行為は絶対してないから信じてって言ってるんですね。
うん、
で、その時はもうどうにも信じられなくて、
うん、
冷静になった時に、まあ、妻はもうそれからもう3日間ぐらいずっと泣いて塞ぎ込んじゃって、
うん、
苦しそうにしてて、
うん、
まあ、自分も冷静になった時、すごい後悔と申し訳ない気持ちが、いっぱいだったんで、
うん、
ちょっと自分の気持ちを打ち明けてたんですね、うん、こんなことになって自分、うんうん、申し訳なかったし、
うん、
この前は信じれないって言ったけど、うん、不貞行為がないのは信じるし、
うん、
2人で会ってたことも、もう許すもんで、
うん、
心の底から、
うん、
愛してるもので、
うん、
離婚したくないので、
うん、
これからも一緒に行ってほしいって言って、
うん、
もうそれからはもう機会もなくそれきりなんですね、
うん、
でもやっぱり再構築をしたいので、
うん、
私は普段通りにこう共通の話題を見つけて話をかけたりするんですけど、
うん、
まあ、帰っては来ないんですけど、
うん、帰ってこない、
会話はもう全然ない、それからずっと会話はしてません、顔もまともに見れてなくて、
うん、
で、なんか逆になんかもう怒ってるんじゃないかって思うような顔で、
うん、
なんかこっちが加害者みたいな感じになっちゃうんですけど、うん、
ね、
でもどうしても妻の気持ちがもう分からないんで、
うん、
自分の気持ちがもう持たなくて、
うん、
食事がもう喉も通らないし、その、
うん、
今も手がもう震えて力が入らない、
うん、そんな感じですね、うん、
とにかくこの先どうやったらその再構築をこうやっていったらいいのかっていうのと、
うん、
この気持ちを正常に保つのは
どうしたらいいのかなと思って、うんうん、そうなんですね。でも奥様はごめんなさいっておっしゃってたんですよね、分かった時、
はい、はいはい、うん、
それでいつぐらい前からそのお相手っていうんですか、一緒にホテルに行った、それはどこの誰でいつぐらいからだっていうのはお話しされたんですか。
会社の同僚っていうのだけは分かったんですけど、うん、それ以上はもう絶対何も言わないです。
言わない、
う
ん、じゃあ、はい、どれぐらい長く続いてるのかとかそういうのも、まあ、分かんないまんまってことですね。
うん、まあ分かんないですね、
うん、で奥様と会話は成立してない。
全く話は応じてくれませんので、
ね、なんでだろうね。だってごめんねって奥様は言って、奥様も関係をこう再構築したいって思ってらっしゃれば喋りそうなもんですけどね。
そう、そこなんです。だからもしこの先離婚してくれって言われたらもう怖くて、
あ、
もし愛想を尽きたんだったらその今も弁当は作ってくれるし普通に洗濯もしていくし、食事も作るんですね。
なんでそんな態度なんだって、もっと話そうよっていうこともちょっと言えてない。
言おうと思ったんですけど、うん、なんか追い詰めちゃいそうな気がして。
そうか、そうなんですね。まあ2週間前の話だからね、分かったのが、
はい、
でもまあこれからですよね、これから、
はい、
お声もなんか力がないやっぱり。だからそれをなんとか立て直していくかっていうのも必要だし、これからどういうふうに奥様にアプローチしていけばいいのかっていうのも聞いてみたいですよね、はい、先生にね、
はい、
じゃあそのあたりをお聞きしてみましょう。
はい、
はい、今日お答えいただきますのは三石メソード主催作家で翻訳家の三石由紀子先生です。それでは先生よろしくお願いいたします。
こんにちは。
あ、よろしくお願いします。
はい、辛いのはすごくよくわかるんですけど、
はい、
あのね、まあしちゃったことっていうのはもう取り返しがつかないんで言ってもしょうがないんだけど、激しく問い詰めちゃったとかなんか現場を抑えちゃったみたいなのは良くなかったね。
はい、
ね、本当に良くなかったね。今後どうしたらいいかっていうことなんだけどね、
はい、
まずはこの問題触れちゃダメだよ。
あ、私もそう思います。
うん、人によってはあのなんか海を出す気みたいなことを言う人もいるけれどもね、そんなことはしちゃいけないので、はい、何も言わない方がいいと思うんですよね。それで奥さんの態度なんだけど、
はい、
私が思うにね、
はい、
中学生とか高校生の反抗期の子供ってこうじゃないですか。
は
い、あのね、どうしたらいいか分かんないの自分で、
はい。
自分がね、まずったなーっていうことは分かるんですよ。
はい、
ね、でもその自分がね、相手に対してどういう態度を取ればいいかっていうことで混乱してるんですよ。
あ、
そうすると普段通りに喋ったりとかっていうのはおよそできないんだよね。
はい、
そうしたらあの一人で閉じこもりたいとかさ、
あ、
ちょっとなんかあの言われるのがうるさいとかさ、ね、自分が悪いのは重々承知なんだけど、元の元っていうことで言えばね。
はい、
でもその、上手にこう、態度取れないんですよ。ね、あの、まあ、反抗期の子供を考えたらわかるでしょ。そうじゃないですか。
はい、
その時にね、やっぱり親っていうのはさ、そこ何を言ってもダメでしょ、
はい、
経験あるでしょうが。
はい、
ねえ。やっぱり、ああ、もう少し立てば元に戻るわじゃないけど、何にもしない方がいいと思うんだけどね。ただ、この何にもしないで日常を送るっていうのは、ものすごい長い時間になるよね、あなたにとっては。
はい。
ね、一日がものすごく長くてしょうがないと思うし、今なんか例えば1分1秒くらいがもう苦しくてしょうがないっていう気持ちになってると思うんだけど、それでね、日常をやめてね、ちょっと旅にでも誘ってみたら？
今ですか？
うん、今だよ。
はあ、
うん、いいじゃん、今で。休みくらい取れるでしょう、10日や1週間。
私は、いや、さすがに、そんな長くはちょっと取れない。
3日や4日は？
まあ、私だったらできますけど、
うん。
妻は会社が、もう、メインなぐらいでやって、
いやいやいや、それを誘ったらどうですかって言ってんの。
うん。
うん。だって、何が大事かっていうことじゃないですか。それね、はい、あなたがね、いや、もう一回やり直したいんだよ、なんて言わなくたってね、何のために誘ってるかくらいのことは分かると思うんだよね。
はい、
うん。で、 何もそんなことについては勇気がないっていうことだって分かると思うんだよね。あなたが旅の話だけをすればね。
はい。
だからね、いや、今今じゃなくてもいいからさ、例えばさ、船旅みたいなのあるじゃないですか。
はい。
船旅もね、短いのなんかね、3日とか4日とかあるよ。
ああ。
ね、
はい、
だから船旅ってさ、本当に2人だけになって非日常だし、共通の話題っていうのはその場でできるし、ものすごくいいと思うんですよ。だからね、具体的なことを言うとね、
はい、
あなたがパソコン使ったり、旅行会社に行ったりして、ね、
はい、
そうすると船旅っていうのはね、半年先とか1年先のね、申し込みもいっぱいあるから、
はい、
ね、来年の夏頃一緒に休み取れないかとかね、そういう話をしてつなげるっていうこともできると思うんですよ。
はい。
どう？
あ、それは。
できると思うのね。
うん。
なぜかっていうと、その奥さんのつんけんじゃないけど、態度っていうのは、あなたは怯えてるかもしれないけど、本当にどうしたらいいかわからないっていう態度だと思いますよ、私これ。もしそうでなければね、出ていけばいいんだもん、奥さんが。ね？で、喧嘩売る気ならね、ご飯作んなきゃいいんですもん。で、はい、なんでご飯作ってくれないのとかあなたが言うわけじゃない。そういうこう、言われるきっかけ作ればいいんですもん。いくらでも作れんだもん。それをね、普通に日常生活をしてるんでしょ？ご飯も作ってくれるし、洗濯もしてくれるわけで。
はい。
っていうことはね、本当にどうしたらいいか分からなくて困ってるんですよ。私確信あるもん。
うん。
うん。旅っていうのはさ、いきなり二人で初体験なんですよ。
はい。
今日こうだったね、ああだったねとか、こんなの見てどう思ったとかっていうのはさ、
はい。
これすごくいいと思うんだよね。
はい。
それで、半年とか一年くらい先のことを言うっていうことはね、その旅の話をしている間に、はい、旅行かなくて済むようになっちゃうかもしれないしさ。
ああ。
うん。だからね、違う話題と違う面白いことっていうのはあなたが出す以外ないのよ。
うん。
だから、あなたが面白いっていうか興味のある非日常の話題を奥さんに出してさ。
はい。
半年とか、あ、これもいいんじゃない、あれもいいんじゃないとか言いながら、お前も集めてきてとかね、
うん、
うん、自分はこのくらいしか集まんなかったけどお前の方も集めてみてとかね、集まったとかって言ったら違う話題だったらできますから、うん、
はい、
話題として仕向けてみないとね、
うん、まあそうですね、
そうだよ、だって今他になんか思いつくことないんでしょ、
ありません
ね、だからそういう時はね、うん、やってみなくちゃいろいろ、
うん、
ジタバタやってみないと。
やってみます。
ね。やってみて。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。いかがですか？すっきりしきってないような感じもちらっとしますけれども。
でも、まあ、でもやるしかない、
ね、うん。そうそう。そう思った私も。私も最初ね、旅行っていうご提案を聞いたとき、え、今？って同じように思いましたよ。でも、はい、ああだこうだ考えてて、じっとしてたら何にも始まらないと思う。お話聞きながらそういうふうに私の気持ちは変わりました。
うーん、
やってみて、
そう
ですね、そう、うーんじゃなくてやってみてください。
はい、
ね、
やってみます、
やってみましょう。
はい、わかりました。
はい、
ありがとうございます。
いいえ、ではやってみてくださいね。
はい、
失礼いたします、はい。